君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
戦っても戦っても勝てない野球部の魅力って何だろう。研究や実験の話ではありません。義歌大硬式野球部の話です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大野球部の紹介。主将で保守外野手を務める学部4年生富田翔平君と、今年入った1年生寺本真希さんのお二人に聞きます。
主将の富田君と、それから1年生の寺本さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
女性の声がしましたけれども、寺本さんは
女性です
ラジオなので言っていただかないと、可愛い声の選手だなと思ってしまうんですけども、選手
です。
ポジションは
セカンドです。
セカンド。あの義歌大野球部、男子も女子も一緒のチームなんですか。
基本男子のチームに、なんですけど、入れてくださいって言って入れてもらいました。
女子の野球部はない。
ないです。
寺本さんはあのちっちゃい頃から野球やってたんですか。
ちっちゃい頃からソフトボールやってて、で大学入って部活何しようって思って、ソフトボールないな、あ野球があるな入れてくださいみたいな。
義歌大の野球部っていうのはそれまでも女子がいた歴史っていうのはあるんですかね。
ないらしいですね
かっこいいですねという、寺本さんもいる義歌大硬式野球部なんですけれども、富田くんは主将。
はい、キャプテンやらせてもらってます。
いい声してます、ね、
ありがとうございます。よく言われます。
わざとですか。
いや、じゃあこれが元の声なんですけどいや、
かっこつけてるわけではない。
いやいや、そういうわけですけど、いや元から声出ちゃうんですよね
野球部ってどっちかっていうと、はい、こう絶叫する大勢みたいな。
そうですね、そうですね、叫ぶような。いやでも試合中になれば結構うわーみたいな、すごいキャプテンですけど、一番騒いでる自信はありますよ。
あの富田主将はですね、僕らの大方のこう野球部員のイメージを覆すいろいろな要素を持ってるんですけれども、声もそうですし、はい、からルックスもですね、ロン毛
そうですよね。
野球部はいがぐり頭じゃないんですか。
いや、そういう何でしょう、固定概念にとらわれないみたいなとも大事じゃないですか。
富田君はもうちっちゃい頃から野球少年で。
あ、そうです。ずっと、はい、小学校3年生かな、からずっと野球やってるんですけども、
地元の野球チームに入って、
地元の野球チームに入ってでずっとやって、それは軟式でしたけども、高校で硬式で、そうですね、
甲子園目指して
一応やってました。
ロン毛で。
いや、その時はずっと坊主だったんですけど、ちょっと大学生になってちょっとなんか意識しだしたじゃないですけど
あのそうですよね、大学生はそうです、
はい、
意識しだしたんだそうですというユニークな面々がいる義歌大野球部なんですけれども、今部員何人ぐらいいるんですか。
部員は20はおるんじゃないかな。
おるんじゃないかな
しっかり把握してないですけども、しっかりその公式戦で揃った時は12、最大14とかになっちゃいます。あ、
12、3、4。
あ、そうですね。
こうギリギリじゃない
ですか。ギリギリでやってます。最低12人はベンチにいないといけないっていうルールがあるんで。あ、公式戦はそうです。
あ、じゃあが頑張って入ってもらわないといけない。
はい、間違いないです。
絶対高校中学野球やっていた学生義歌大もっといますよね。
いるんですよ。なんかけど、なんかそういう人たちはなんか大学にまで来て野球みたいな感じらしいんですよ。なんか他にもいろいろアカペラとかちょっとキラキラしたような部活が活動が存在してるんで、そっちの方に流れちゃうんじゃないですか、ね、
大学で野球をやる魅力を言ってみてくださいよ。
多分学生人生の中で学生って多分大学生が多分最後なわけで、それでしっかりと公式戦に参加してしっかり公式野球やるっていうチャンスは多分 った人生の中でこの大学生が最後だと思うんで、うん、なんかもうちょっとやってもいいかなっていう人はその年食った社会人になったら草野球しかできなくなるんで、ちょっとしっかり野球をしたい野球をやりたいって思えたんなら席を置いてみてやってみるっていうのもありなんじゃないかなっていうのは僕は思います。
うん、思いっきり体が動かせる最後の年代だと思いますしね。
はい、間違いないです。
技科大っていうと院生も多いですけれども、はい、基本的には1年生2年生3年生4年生
そうですね、なんか学部生しかプレイヤーはできないんじゃないかなっていう、
うん、
ルールがあったような気がします。それであと4年しかプレイヤーができないかな確か、うん、例えばうちの大学は途中から3年生から入るっていう人もいるじゃないですか、うんうん、その3年生4年生ってあって2年あってもう2年あるんですけど、留年しちゃえばもう2年できるよっていうこともあるらしいですけど。
富田首相は今何年生？
僕4年生です。
じゃあ来年は留年する予定？
一応大学院合格できたんで。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、はい、今シーズンで卒業という。
そうですね。
あの富田君は高専から3年生編入？
いや普通高校から1年生の時の入学、う
ん、じゃあ、1年生から野球部で。
ずっとやってます。
2年3年4年と
ずっと。でもびっくりしたのがその1年生で入りましたって言って初めて行った試合でいきなり先発でキャッチャーに出されて、
うん、
それはびっくりしたんですけど、でそこからずっとよっぽど途中交代とかあるでしょうけどよっぽど出てない試合ないんじゃないかなって個人的には。
ポジションはキャッチャーでずっと
途中キャッチャーやってて、もっと僕よりしっかりキャッチャーできる子が入ってくれたんで途中外野行ったりして、うん、で今またキャッチャーに戻りました。
これで院に進んだら、はい、野球部はたまに来る先輩みたいな感じなんですか？
いやそういうわけじゃなくて、代々の先輩たちの姿を見てるとキャプテンをやった人はそのまま学生コーチとして試合に入り参加するっていう形になると思います。
ああなるほど。ちゃんとコーチがいて、そのコーチは院生の先輩たちが学生コーチとしてや
る、ね、はいはい、学生コーチが代々ノックったりサイン出したりそのスターティングメンバーを決めたりをやってくれてます。
監督は？
監督は土屋監督っていう方がいるんですけども、うん、
外科大の土屋先生、
はい、先生、はい、うん、が監督をやってくれてるんですけども、
野球大好きな先生ですね。
野球の知識がすごいんですよ。野球の知識とか運動の体の使い方の知識とかがすごくて、うん、そういう面でいろいろアドバイスは試合中だったり練習中だったりはくれるし、
うん、
その基本なんでしょう、試合中に監督がサインを出すってことはないんですよ。土屋監督はなくて、
うん、
絶対にサインを出すのは学生コーチなんですよ、
うん、
だから監督は試合中にアドバイスをくれたり、
うん、
基本ヤジですかね。
うん、そう聞こえました。途中までずっとヤジ飛ばしてんだなと思って。
でそれが僕たちのなんかそのやる気を出してくれるっていうか。
じゃあ監督がいて学生コーチがいて、
はい、あと一応外部コーチとしてまた大人の方なんですけども、技科大の野球部の OB の方が外部コーチとして土日お仕事がない時に、はい、試合に足を運んでくれたりもあります。
監督、学生コーチ、外部コーチとしっかり組織立っている技科大の硬式野球部になりますが、そんな中で、富田君は主将キャプテン、
はい、3年の夏からですね。
3年4年とキャプテンなんですね、
はい、そうです。
そういうしっかりしたキャプテンの、門をですね、寺本さんが女子として叩いたということですけれども、やっぱりちょっと怖かったですか、男子の野球部は？
いやそんな怖くないです。そもそも人の雰囲気的にもふわっとした人が多くて、
うん、
優しい感じの人が多いんで、うん、怖い感じはあんまなかったです、最初から。
富田首相の印象をちょっと教えてほしいですけれども。
最初に会って喋った時は、うん、人気者タイプだなと思って、うん、その雰囲気作り的なとこを、
うん、
一番やってくタイプなのかなって感じしました。
なるほど。やっぱそれ心がけてる。
なんか自分がプレーで引っ張っていくようなキャプテンではないので、うん、そういうところはだけはしっかりやろうかなと思って。
暗い雰囲気にならないように、
よくなんか甲子園とかでもいるようなベンチの、何でしょう、試合には出ないけどベンチにいる明るいキャプテンみたいなポジションでいようかなっては思ってます。
あんな風ないいなっていう。
僕 がやるべきはこういう姿かなっていうのがありました。
逆にあの富田首相から寺本さん印象は、
最初マネージャーじゃなくて選手でやりたいって入ってきてくれた時はなんか変わってんなと思ったのは正直な話なんですけども、実際多分そのソフトボールだったんでしょうけど、多分野球が好きなんかなっていうのはありまして、
うん、
練習に結構な率で参加してくれてますし、
うん、
特にノックですかね、守備の練習はすごいなんか積極的にやってる印象があるんで、好きでやってくれてるならいいなと思って、それをこれからも続けてほしいですし、より上手くなってそのうち試合でも活躍できるようになってくれるといいなって思ってます。
まだ試合には出てない、
どうしても女性、男性がバシバシやってる中、女性っていうのも多分早い打球が来たり怖かったりするじゃないですか、
うんうん、
でもそういうところでも多分やれちゃうのが義科大野球部のいいところなんじゃないですか、
ね、寺本選手の武器というか、こういうところが伸びたらすごいんじゃないかなって思うようなところをどうですか。
そうだな、私守備は上手なんで、
うん、
でバッティングも左バッターですごい器用なことができるんじゃないかなっていうのを期待してる、
はい、そんな風にキャプテン言ってますけど、
いや正直バッティング苦手なんですけどでもその原因っていうか、そもそも振る量も全然足りてないから、なんて言うんだろう、その部活に参加してる時間は人が、自分以外の人もおるから、
うん、
そういう練習ができるけど、一人でいる時間、家とかでその素振りをしんといかんなっていうのは思ってます。
中学校や高校の時はソフトボールだったんですよね、
はい、
ソフトボール部がなくて硬式野球部の門を叩いたということですけれども、やっぱり野球とソフトボールって違いますか。
違いますね、まあ、道具も違うんですけど、
うん、
その塁間、そもそもグラウンドのサイズとかも使えるサイズとかも全然違うし、
うん、
自分がなんて言うんだろう、グラウンドに立った時に距離感的なところも、例えばボール取った時にさあ次どこに投げようっていうのも、ソフトボールの感覚でやると全然人いないとこに投げちゃったりして、
あ、
体の慣れが結構大変です。
それを変えるのに結構時間がかかったというですね、
未だに結構ぐちゃぐちゃなことやってたりします
はい、そんな課題があるんだそうですけれども、そういうユニークなメンバーもいる義科大硬式野球部ですが、まあラジオお聞きの皆さんもね、そうは言っても部員 13、4人で、みんな義科大生忙しいって聞くし、練習もそんなにできなくてそんなには強くないんだろうなと思うんですけれども、キャプテン
そんなには強くないですね
大学野球ってどういうシステムになってるんですか。
一応僕たちが連盟として参加しているのが愛知大学野球連盟っていう連盟に参加してやらせてもらってるんですけども、うん、それが1部2部3部って3つのリーグでなってまして、
うん、J1J2 みたいな感
じ、あ、そう、うん、の一番下の3部リーグで僕たちは、はい、活動してます。
それ愛知県内、
愛知県内だけ の大学だけでやってる。
そうは言っても3部も結構たくさん大学がひしめいてる。
そうですね、それこそあの名古屋大学だっていますし、
あ、へ、
名古屋工業大学だっていますよ。
みんな3部なんですね。
そうなんですよ、
結構充実してます、
はい、そこでいやなんか勝てりゃいいんですけど、なんか同じような国立大学もいるんで、同じ状況な大学もいるんですけど、まあなんか勝てないんですよね
ちょっと今あんまり具合は良くない。
そうですね、ちょっと最近はなんか負けが続いちゃってるんですけども、これでもなんか最近はその監督としてがアドバイスくれたりして、チームメイトみんなで考えるようになって負けそうな試合でもそのどうやってその試合をこなすかやっていくかっていうのが、うん、そういう考え方を変えるようにして、そのただでさえ練習が少ない周りより状況で、じゃ試合をじゃあくまで実践練習の場として考えちゃうってことを、そういう考え方をしてみて、
うん、
結構な点差が開いちゃって、その勝ちが望めなくなってしまった時は本当に思い切って実践練習の場だっていうことで、いろいろポジティブにただ単にこなすんじゃなくて、次の試合のためになるような、
ただでは転ばない、
そうですね、取り組み方をするようなには
でもどうですか、キャプテン見てて義科大の野球部のこう武器というかいいところっていうと。
そうですね、一番の武器は他にない独特の雰囲気で野球やるっていうのが今のチームではあると思います。
富田君が作ってるムードの中、
僕はそれも僕がそれできたらいいんですけど、後輩とかに結構面白いやつがいっぱいいて、相手チームも勝ってるのになんか気持ち悪いような気持ちで野球やってるんじゃないかなと思って、僕たちも
スコアボード見なかったらどっちが勝ってるかわからないぐらい、
そのぐらいの雰囲気で試合中に大笑いするようなことってあんまないと思うんですけど、僕たちはそれが毎回なんで、それは相手としてなんか独特な雰囲気でやりづらいんじゃないかなっていうのはあります。
はい、ウィークポイントっていうと義科大野球部どこだと思います
か。ウィークポイントですか、まあ最近で言うと点が取れないかなっていうのと、どうしても一試合やりきる体力が勝てそうな試合があっても前半勝てそうな試合があって、うん、緊張するヒリヒリした場面とかそのシーソーゲームとかやったりするとどうしても精神的にも疲れてきますし、
うん、
そうすると後半いい試合してても後半スタミナ切れでやられるっていうことがあったので、
勝てる試合を逃してしまう。
そうですね、簡単に言えばそうですね。ウィークポイントとしては体力がやりきる体力がない。
富田君見てるとめちゃめちゃ持久力ありそうですけどね。
持久力は自信があるんですけど
集中力、
そうですね集中力僕一人あっても、
あ、そうですね、チーム戦ですからね。
そうですね、全員に、はい、
体力をつけてほしいな、
はい、
そういったところが課題なんだそうですね。ということでいろいろお話を伺ってまいりましたけれども、ちょっと負けが続いているという義科大硬式野球部ですが、キャプテン、じゃあこれからはどんな風にこれを解決していきたいですか。
はい、その個人的にはそのただでさえその周りから比べたら能力が劣ってるように思えるので、僕が一番思ってるのは自分たちがやりやすい雰囲気で一番野球やってほしいなっていうのがあるんで、それこそノンプレッシャーじゃないですけども、なんで伸び伸びやってもらいたいなって言って、その結果その何ですか、独特なその楽しいような雰囲気でやれてるのがいいなって思うんで、
そこは伸ばして、
はい、そこをそのまま続けてもらって、さらにそこからさらに能力が兼ね備わったら勝つっていうのも簡単になってくるんじゃないかなっていうのを思います。
はい、そして女子お一人の寺本さんもですね、寺本さんの能力を高めていかなきゃいけないですね。
はい、そう、個人的なとこだと、うん、さっき言ったみたいに一人でできるトレーニング、素振りとか、あとまあ相手はいるんですけどキャッチボールも投げる量も全然足りてないと思うし、
うん、
そのまあ男子の中でやってるっていうのもあって、その周りと体力の差もそもそも体のサイズとかも全然違うし、
うん、
それを何で補うって言ったら、まあ、体力もつけないといけないんですけど、細々した技術、守備、バッティングで自分でできるところを器用に見つけてちょこちょこやっていけると今よりはマシな、うん、プレイヤーになれるんじゃないかなって思います。
うん、寺本さんは1年生、
1年です。
1年生だとまだ何系とかいうふうに分かれてないんですか。
あの夏休み終わってこの前決まりました。
うん、
3系です。情報系ですね。
コンピューターとか
とかです。
どんなことをやりたいですか、ざっくり。
なんかパソコンの前に座ってカタカタやっとる感じの
形からですか。
形からです。
それでは体力つきそうにないですからね。
ないです。
じゃあ逆に野球ぜひ頑張っていただいて。
頑張ります。
2年になったらレギュラーですね。
うん、レギュラー入れるといいんですけど今はもうたまに試合で最後にちょっと出させてもらったりするんですけど、
うん、
その試合慣れも全然してないから、うん、やばいやばいみたいな焦っちゃって、
あのセカンドに立っただけで、
そう後ろになっちゃう。
じゃあそっからですね。
そっからです。
はい、富田くんはじゃあこれで、来年は学生コーチ。
はい、そうですね。
全然今とじゃあまた立場が違うんですけれども、はい、野望はありますか。
そうですね、僕は1年から4年まで今4年間やってきたわけなんですけど、先輩でいろんなキャプテンだったり学生コーチの姿を見てるんで、その人たちも参考にしながら、で自分がコーチになった時にはそのコーチだからプレーせずに言いたいことばっかり言えるじゃないですか、
うん、
それが僕としてはいいなと思って嫌われ役でいようじゃないですけども、思ったことは そのコーチの立場を利用して、うん、ガンガンに行ってって、うん、それがチームのためになるようなことなんです。ああ
今までは言えなかったわけですね。
そうですね。その自分ができてないのに
お前がやれよって言われてしまうから、
そうそうなんですよ。そうやってなっちゃうのもが嫌なんで、そうですね。学生コーチって多分やらなくても言いたいこと言えるから。
本当は今までいろいろ言いたいことはあったわけですね。
ちょっと申し訳なさそうにこうした方がいいんじゃないっていう、うん、だからキャプテンはなんか嫌われ役をやらなあかんっていうのがあったので、うん、っていう言われるんで、だからそうですね、思ったことは。
でもあまり嫌われたくはなかった。
そうですね、嫌われるの嫌じゃないですか。なんで、そうですね、うん、
じゃあぜひ来年は嫌われコーチになっていただければ、はい、ますます理科大野球部突き強くなるんじゃないかなと思いますね。
は
い、
ご報告します。
富田君がまだいてくれるという心強い発言もありました。今週はですね、これから期待してほしいという理科大硬式野球部についてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました理科大硬式野球部の業界用語は、
フォーシーム。現代野球におきまして、国際試合が増えてルールや各種表記がメジャーに近いものになってきてるんですけども、投手の投げる球種に関してはまだまだ日本とアメリカでは違いがありまして、日本では直球のことをストレートやストレートボールって呼ぶんですけども、メジャーではフォーシームファストボールって呼ぶのが普通になってまして、でフォーシームっていうのは縫い目の向きを表してまして、ボールが一周スピンする間に縫い目、だからこの縫い目のシームですね、の線が4回通過するという意味でフォーシームって呼ばれています。
天白の城技科大。理科大は国立大学、世界をリードできる人材を育てることも求められる大学です。そのカリキュラムこそ理科大リーディングプログラム。選ばれし者のみが5年間世界を舞台にさまざまな経験を積ませてもらいます。次週11月10日の天白の城は、今年9月マレーシアのジャングルに入り先住民との接触にも成功。理科大リーディングプログラムを今年から履修する4人の理科大生の貴重な体験の報告ですを楽しみに。